サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
洋平さん、どうも。2月終わります。そろそろこんにちはです。
どうもこんにちは。
お元気ですか。
はい、もう私はもう元気いっぱい頑張ってますけれど、あなたはどうですか。
ちょっとね、嬉しいことがありました。
あ、何でしょうか。
2月といえばやっぱりバレンタインデーです。
あ、バレンタインデーいいですね。何があったんですか。
いや、あのね、娘がね、小学1年生だけど、
はい、
初めてね、手作りチョコを作ったらしくて、
は
あ、お父さんにチョコあげるって言われて、最初俺気づかなくて綺麗に袋に入ってたから、
はい、
パクパクパクパク食い始めて、あれ、はい、これは手作りだと思って、
はい、
ありがとう手作りだねって言って、気づかねえのかってちょっと突っ込まれたんですけど、娘に。ちょっと嬉しかった、嬉しかった。
お嬢さんに突っ込まれちゃった。
突っ込まれた、突っ込まれた、突っ込まれた。
そうですか。そうそう。でも、お嬢さんも喜んでました。
喜んでました。どうもね、また嫁さんが手伝ってたみたいだけどね。
ああ、うんうん、そうですよね。うんうん、ああ、そうですか、うん。羨ましいですね。
いやいやいや。
安倍さんがそれ以上に嬉しかったでしょ。
嬉しかった。すごい嬉しかった。いやー、でも、やっぱ女の子って豆だよね、そういうとこで。
ああ、うん、そうなんですかね。うんうん、まあ私は子供がいないんで、ね。
あ、まあ頑張りましょう。
兄弟もいないし、はい、ね、わからないですけれども。はい、あ、そうですか。それはそれはね、ね、うん、素晴らしい。
はい。
あれでしたね。
そうですね。
バレンタインで。はい。羨ましいですね。
はい。どうですか、ヨネさんはその頃。
いやいやいや、私の方はですね、うん、まあ、おかげさまで、
はい、
1月の終わりから、
はい、
国会の方も始まりまして、
うん、
まあ、平成26年度、
はい、
補正予算をやって、
うん、
で、施政方針演説があって、
うん、
で、平成27年度の予算を今審議をするっていうことで、うん、まあいろいろとですね、
はい、
本当に国会の方が、忙しくて、
うん、
毎日毎日、今一生懸命頑張って、
うん、
活動をしているような状況ですね。
はい。
まあその他にはですね、まあやっぱりその地元の、まあいろんな方々にお会いをする機会も多いので、
はい、
まあ様々なお話を聞かせていただいたりですとか、うんうん、またちょっと、ね、バレンタインデーからは、うん、あ、ちょっと遡りますけれども、はい、まあ2月11日は、
はいはい、
まあ建国記念の日っていうことで、はい、私もと言いながらも、もう地元の日程とかもいろいろ重なってたんですけれども、うん、実は、民間団体の方が、
うん、
表参道で、
はい、
パレードをやっててですね、
はいはい。
で、私もちょっとそちらの方に顔出しをさせていただいて、いろいろと皆さんが、建国記念の日をですね、
はい、
お祝いをする様なんかを拝見をさせていただいて、そう、そういう形で、まあ、過ごさせていただいております。はい、
ぜひ、そういうの広げてほしいですよね。
そうですね。
ちょうどね、11日ってね、祭日だったから、うちの子供なんかね、
はい、
まだ少年野球のそういうちょっと残りの試合があったりして、
はい、
出かけたんですけど、朝、はい、今日は何の日か知ってるって言うと、なんとなくしか答えられないんだよね、やっぱりね。
あ、
ちょっとその辺が残念なんで、もうちょっとこう、教育っていうか、ちょっと、広げてほしいですよね。
そうですね、
うん。
まあ、この建国記念の日っていうのを、
はい、
だから私も表参道行ったんですけれども、
はい、
やっぱり表参道っていうと、
うん、
まあ、いわゆるこう、おしゃれなね。
そうですね。
そういうスポットじゃないですか。うん、だから、なんだなんだっていう感じだったりする人もすごく多いんですけれども、
うん、
まあ、建国を忍び、国を愛する心を養うっていう、うん、まあ、そういうすごく大切な日で。
いいですね。
まあ、他のね、普通の国からしてみると、
うん、はい、
やっぱり建国記念の日、うん、まあ建国記念日とか、例えばアメリカとかであれば独立記念日とか、
はい、うん、
まあそういう日っていうのはこう国として最も、
ね、もう盛大なあれですよね。
そう、大切なイベントだったりとかするんですけれども、うん、はい、なかなか実はそういう祝日が、
うん、
まあどういう歴史に基づいてどういう思いであって、
うん、
で、みんなでお祝いしようっていうことで、うん、お休みになってるかとかっていうことが、はい、やはりなかなかちょっと知られてないっていうような現実があったりするのは、うん、ちょっと私も悲しいなと思うような部分があって、
う
ん、
そうですね、
やっぱりそれぞれの日にね、いろんな意味合いがあって、
はい、
いろんな思いが込められていますから、うんうん、まあ本来であれば、やっぱりそういうもの一つ一つを、しっかりとみんなが理解をして、
うん、
先人に感謝をしたりとか、
ね、
今の日本の伝統とか文化に対して、うん、今一度しっかりと関心を持ってもらったりとか、うん、まあそういういろんなことをね、
はい、
感じてもらわなきゃいけないものだと思うんですよね。
うん、
なんかね、そういう意味では、
はい、
バレンタインデーの方が、うん、国民に浸透してしまってるっていうのは、まあ若干、
ちょっとね、 うん、すいません。
まあ、それはそれでね、うん、はい、あの、すごくいいことだとは思うんですけれども、はい、まあ、そういう意味では、はい、まあ、そういう祝日だったりとか、まあ、そういうものに対しても、うん、もっともっと理解をしてもらいたいな、っていう思いを持ってますし、すね、また、あの、この前、北方領土の日なんていうのもありまして、はい、で、私も、あの、北方担当の、うん、まあ、内閣府の大臣政務官を務めているので、はい、実際に、その、北方領土の日のですね、うん、その、まあ、イベントというか、はい、集会に行ってきて、うん、元島民の皆さんの声とかにですね、はい、いろいろとお話を聞かせていただきながら、うん、まあ、今一度、うん、しっかりとですね、うん、この北方領土の問題っていうのを、うん、やっぱり国民の皆さん一人一人にしっかりと理解をしてもらって、ね、で、あれは日本の固有の領土なので、うん、やっぱりこれをしっかりと取り返すためには、うん、政治が頑張る、政府が頑張る、うん、国が頑張るだけじゃなくて、うん、やっぱり国民世論の大きな後押しっていうものがあって、初めて、
うん、そうですね、
向こうの国もね、うん、それをしっかりと受け止めてくれるような形になると、はい、部分がありますから、はい、まあそういう意味では、うん、まあそうしたそれぞれ一つ一つのね、うん、そういう一日一日の持つ意味合いみたいなものっていうものを、ね、やっぱり今一度しっかりと知ってもらうっていうことはすごく大事かなと。うん、
ですね。
で、逆にそういうことを知ってもらうと、うん、改めて自分たちが住んでるこの国、うん、まあこの地域でもいいですけれども、うん、やっぱりそういうものが、まあどういう歴史を持って、今ここに至っているのかっていうことを理解していくことにもつながっていくし、うん、はい、そしてそれをしっかりと理解をしていくことが、うん、これからの日本の豊かで安全な、
はい、
そういう国づくりにもつながっていくと思うので、うん、もうね、やっぱりね、どうも残念ながら日本の国っていうのは、うん、そういう自分たちの国の歴史、
はい、
まあ特に、
うん、
学校のね、うんうん、歴史の授業とかもそうじゃないですか。うんうん、縄文時代とか、
はい、
弥生時代とか、はい、ずーっとこう勉強してくるんだけれども、うんうん、実はあんまりこの近現代史みたいな部分っていうものが、
うん、そうなんですよね。
なかなか、
駆け足で終わっちゃったりするんですよね。
そうそうそうそう、うん、っていう部分もあったりなんかするので、
うん、
やはりその日本の国がどういう成り立ちなのか、
うん、
で、そして今の社会が出来上がるために、こう先人たちがどういう苦労をしてきたのか、はい、まあそういうことも含めてね、うん、やっぱり今一度理解をしてもらうっていうことはすごく大事だなっていうことを、うん、まあその建国記念の日であるとか、はい、北方領土の日とか ね、うん、まあそういうので私も政府のまあ一員として、はい、また一民間人として、はい、いろいろとお伺いをさせていただいたりとかして、はい、まあそんなことをすごく感じたりしましたね。でもね、
はい、
先人たちに感謝をすることももちろん大事でしっかりやっていかなきゃいけない。はい、だけれども、うん、バレンタインデーを通じて、
はい、
ね、
はい、
お嬢さんの愛情に触れることができて、はい、お父さんとして安倍さんも幸せいっぱいで。
そうです。今度はちゃんと僕ももうちょっとそういう部分もちゃんと北方領土の日を含め話せるように。僕は娘たちに勉強します。
そうですね。うん、あとはちゃんと食べた瞬間に、手作りだっていうのを分かって、う
ん、すいません。はい。
声をかけてあげるということも大事だと思います。
はい。
はい。頑張りましょう。
ありがとうございます。続いて、ヨグさん。
はい。
なんかね、もう政務官のお仕事で、いろいろとこう動き回ってるような感じが、こう、Facebook とかでも時々見られるんですけども、
はい、
ね、沖縄とか、いろいろ H2 ロケットとかいろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけど、
はい、
どれから聞こうかな。
お任せしますけれども、
はい、はい。なんかね、沖縄で、
そうですね。この間、
はい、
沖縄の出張に行ってきまして、
はいはいはい、
テレビにもチラッと映ってたみたいで、はい、いろんな方から言われるんですけれども、たまたま、
うん、
宮古島と、
はい、
伊良部島、
はい、
この二つの島がですね、うん、橋で繋がったと。
長い橋ですね。
そうですね。うん、3キロを超える橋で、あれですね、うん無料で通行できる橋としては、日本で一番長い橋。まあ、有料まで含めると、
はい、
本州四国を結ぶね、ああいう橋とか、
ね、
そうそうそう、あるんですけれども、うん、無料で、通れる、通行できる橋としては、
はい、
今回のこの伊良部大橋が、うん一番長いっていうことらしいんですけれども、はい、まあ、これが、ずっと40年間の、 悲願、うん、特に伊良部島の方が、はい、小さくて、うん、まあ、宮古島の方が、まあ、大きいものですから、からね、
はい、
それまでは、船で行き来をしていたんですけれども、うん、どうしても船で行き来をするとなると、うん、天候に左右をされてしまって、はい、うん、まあ、いざという時に伊良部島で何かですね、はい、あったとしても、うん、病院がある、はい、宮古までですね、うん、その搬送にすごく時間がかかってしまうとか、まあ、いろんな事柄があったりなんかして、はい、まあ、非常にこう、特に伊良部島の皆さんからしてみればですね、うん、まあ、悲願のこの橋の建設で、はい、まあ、これをですね、
うん、
取り組み始めてから40年、かかって、まあ、やっとこさっとこ、まあ、今回、かかったっていうような状況で、うん、
はい、
まあ、私がその沖縄振興の、うん、沖縄を元気にする方の、はい、担当の政務官っていうこともあって、はい、で、私が今回政府を代表して行ってきて、
うん、
まあ、祝辞を述べてきたところなんですけれども、いやね、本当にね、すごく綺麗な橋でね、もうびっくりしましたし、はい、うん、また同時にね、うん、こう、渡り染めっていうことで、はい、こう、宮古島からですね、うん、こう、テクテクテクと歩いてって、うん、伊良部島の方まで行ったんですけれども、はい、伊良部島に着いたらですね、伊良部島の島民の皆さんが、大勢の方々、
はい、
もうこれどれぐらいの、島民の何割ぐらいの人が来てるんだろうっていうぐらいの人が、
うん、
こう、出迎えにいらっしゃっていただいてて、日の丸と、あと、宮古市の旗と、
うん、
はい、みんなが持って、振ってくださって、
うん、
本当に喜んでるくださってる姿っていうものをね、拝見をして、
は
い、いやよかったなと。で、まあ、はっきり言ってね、私なんかはたまたまこの時期に、まあ、政務官をやってただけの話であって、はい、まあ、これを実現するまでにはもう多くの先人の皆さんが、一生懸命努力をしながら、まあ、この橋を作ってきてくださったわけですけれども、そういう意味ではね、うん、本当にね、できてよかったな、というふうに思ったりなんかしました。
現地の、はい、フェイスブックでも見たんですけど、現地の、その方っていうか、議員の方なんかも、ともすごくこう、その時こう交流があったみたい、いろんな話をしたみたいですけど。
あ、そうですね。
ね、
うん、まあもちろん、その、現地の、はい、県議会議員さんとか、はい、市議会議員さんももちろんですし、うんうん、まあ、県知事とも会って、はい、いろいろとお話をさせていただきましたし、うんうん、まあ、とにかく本当に、まあ、みんなが待ち望んでたっていうこともあって、うんうん、まあ、沖縄のマスコミなんかももういっぱい来てましたしね、
うんうん、
まあ、そういう意味ではですね、うん、まあ、すごく注目度合いが高かったと思います。はい、で、一方でその式典の時にですね、うん、伊良部高校の、はい、生徒会長さんが、うん、作文を発表してくれたんですけど、これがまたすごくてですね。はい、まあ、これまでのね、うん、そういう先人の努力に感謝をする言葉があり、うん、はい、またそれまでね、
うん、
一生懸命その、島民の足となって頑張ってくださってた、はい、その船会社さんに対するね、
う
ん、感謝の気持ちも述べられる一方で、
うん、
まあ、これでね、将来夢が広がって、
うん、
ただ、ちゃんとした、やっぱり、はい、地域づくりをしていかなきゃいけないっていうこともあって、うん、私たち若い人たちが、
はい、
これをきっかけにして一生懸命頑張らなきゃいけないなんていうですね、
うん、
挨拶を私自身聞かせていただいて、
うん、頼もしいね。
すごくね、
はい、
そういう意味では、頼もしく思いましたけれども、はい、やっぱりね、日本の国っていうのは、はい、海に囲まれている国ですから、うん、そういう意味では、うん、離島イコール国境になるわけですよね。で、そういう意味において、うん、やっぱり我々として、うん、離島をどういうふうに、元気にしていくのかっていうのは、はい、実はその日本の国益にも直結をするような、はいはい、まあ、重要な事柄でもありますし、また、同時にですね、うん、やっぱり離島の皆さんからしてみても、はい、どうやって自分たちの地域を守っていくのか、
うん、
まあ、すごくね、うん、まあ、そういう意味においては、はい、もう切実な状況になっているわけで、ね、うん、まあ、でもね、うん、伊良部島出身の有名人って誰がいるか知ってますか？
誰ですか？
仲間由紀恵さんとか、
はい。
はい、黒木明沙さんとか、
すげえ、
うん、国中涼子さんとか、
美人ばっかりだ、
結構ね、有名な方がね、すごいね、輩出しているそういう島だったりもするんですよ。
はい、
で、あとね、サトウキビで、うん、あの、製糖業なんかがすごく、こう、盛んな、そういう島であったりなんかもしていて、なんとかね、今回のその、伊良部大橋の建設っていうのを、うん、はい、きっかけにして、うん、また町おこしがうまく進んでくれると、ね、うん、大変いいなと思うのと、同時に、うん、なんとかね、沖縄が、はい、こう、元気になってくれる、うん、おかげさまで、沖縄の知事さんからもすごく感謝をされてたんですけれども、はい、うん、まあ非常に今沖縄経済が好調で、うんうんうん、はい、観光客も非常に増えてきたりとかしててですね、まあ非常に好調なのと、はい、あと、まあ有効求人倍率も上がってきたりとか、あと全国の学力調査なんかも、はい、今非常にこう沖縄がですね、うん、上がってきてたりなんかしていて、はい、今そういう意味では沖縄はだんだんだんだんとこう良くなってきているような状況でもあるので、まあなんとかね、離島も含めて、うん、そうした日本、沖縄の活気っていうものをしっかりと、うん、はい、作っていくっていうことがすごく大事だと思うので、はい、スタートだね、これね、うん、はい、一生懸命頑張っていきたいと思います。はい、
うんうんうん、
で、あと、この前行ってきたのは、はい、鹿児島県の種子島。
はいはい。
うん、はい、この種子島っていうと、うん、何が思い浮かびますか、う
ん、種子島、鉄砲伝来と、そうですね、やっぱりロケットの発射。
そうですね。
うん、
私の場合は、その、ロケットの発射の方で行ってきたんですけれども、うん、まあ、なんかいろいろ担当やってるんですけどね、うん、宇宙開発も私の担当になってまして、はいはい、まあ、この前は情報収集衛星の打ち上げを、うん、ぜひ見に来てくれっていうことだったんで、うん、種子島に実際に行ってきました。うんうん、残念ながら、
ちょっと、ね。延期になっちゃったんだよね、あれ天気のね。
そうなんです。天気が良くなくて、うんうん、どうしてもですね、はい、ちょっと難しいっていうことがあって、うん、まあそれで残念ながらですね、実際の打ち上げ自体は見れなかったんですけれども、うん、まあでも実際に世界で一番美しい発射場なんて言われているのが種子島だということで、うん、まあそこの施設をいろいろと拝見をさせていただいたり、うん、JAXA をはじめとしたですね、はい、また、あれですね、うん、今三菱重工が、うん、打ち上げを実際には受託をしてやってたりとかしているので、うん、はい、まあそういう方々といろいろと意見交換をさせていただいたりしながらやってきたんですけれども、うん、なんとなくこう宇宙っていうとね、はい、なんか、例えば月に行くのかとかね、うん、なんか、はやぶさとかっていうイメージもあって、うん、はいはい、で、もちろんそういう人類のこの未知の世界にどのようにチャレンジしていくのかっていうことも、うん、まあすごく大きな、この宇宙開発のテーマであるんですけれども、はい、うん、実は宇宙ってもうちょっと身近なところで結構、うん、使われてるというか、大事な要素になっていて、例えばまあ情報収集衛星なんていうと非常にね、うんうん、そういう意味では、なんか安全保障的な意味合いなんかもすごく強いですけれども、はい、まあ実際にね、うん、今民間企業なんかでも、はい、Google なんかは、うん、Google Earth っていうことで、
そうですよね、
衛星でね、うん、全部もう見れるような、ね、そういう形にもなってたりとかしますし、はい、うん、あとGPS ですよね、うん。
はいはいはい。
結局、皆さんも、うん、車を運転するときにカーナビを使って運転、ね、
当たり前になってますからね。
そうですよね。でも、カーナビも、結局、はい、衛星が、うん、はい、あることによって、その衛星から出される電波を受け取って、うん、車の側で自分がどこにいるのかっていう、その位置を確定をして、はい、ああいう形で地図と一緒にこうね、うん、やっていくっていうような形で、はい、実はもう我々の生活にはもう欠かすことのできないような、うん、
できないものですね、
まあそういう重要なインフラになってる一方で、うん、しかしながら、はい、なかなか日本の場合は、そういうものを、まあ他の国に、の衛星に頼ってきたっていうような状況があるので、うん、はい、実は昨年の年末に、はい、新しい宇宙基本計画っていうものを、うん、作ったんですけれども、はい、まあ、その中では、うん、当然ですね、そういう GPS をはじめとした、うん、まあ、そうした様々な、うん、衛星を、やっぱり日本でちゃんと自前で、
独自にでもやろうっていう、
そうそうそう、うん、持ってやっていきましょうっていうことも決めたし、はい、実際にそれを受注する企業としても、はい、人とか、うん、その技術とか生産ラインとか、うん、やっぱりそういうものを継承していくためには、うん、単年度の予算だけだと、やっぱりなかなか難しいので、ある程度、こう、将来、いついつまでは、だいたいこういう形で、 衛星とかロケットって打ち上がっていくのね、っていうことが分かるような、やっぱりロードマップを作っていくっていうことが、実はすごく大切だっていうことで、実はそういう宇宙基本計画なんかも、まあ私が政務官を務めて、そういう会議なんかにも出ながら、まあいろいろとやらせていただきました。そういう意味では、もうこれからの日本の国にのみならず、まあ世界の科学技術とか、生活っていうものを考えたときに、もう宇宙っていうものを夢の世界のこととして捉える時代ではなくて、もうすでにもう現実の我々の社会にとって、はい、まあ極めて重要なものだっていうようなですね、位置づけにだんだんとなってきているし、はい、やっぱりここを日本の国として、きちんとした競争力を持つということが、これからの日本の将来につながっていくと思うので、まあそういうことも含めてね、今担当させていただいて、
はい、
やらせていただいてるっていうのはすごくありがたいことだと思いますし、ぜひね、国民の皆さん、多くの人にね、そういう宇宙開発っていうのが、そういうふうにね。
そうですね。
夢の世界だけの話じゃなくて、もう現実
世界どんどん利用する世界っていうかね。
そう、うん。まあそういう世界にですね、はい、やってきてるっていうことを知っていただきたいなと思います。はいはい、なんとかですね、一生懸命頑張って、はい、世界の中でもね、この日本っていう国が、宇宙の世界でもいろんな意味で貢献ができるような、まあそういう国に、なっていきたいなというふうに思っているので、ぜひですね、皆さんにも、そういうことを知っていただきたいなと思います。ちなみに、
はい、
ちょっと関連して、実は、国分寺あるじゃないですか、
はいはい、
国分寺市、国分寺市の面積が増えたの知ってます？
あ、知らないです。
この間ですね、実は、宇宙に浮かんでる小惑星に、国分寺という名前が付けられることになりまして、で、それなぜかというと、国分寺の今、早稲田実業高校があるところで、
はい、
糸川先生っていうですね、
はいはいはい、
東京大学の先生が、ペンシルロケットの水平発射実験をしたところなんですね。で、実は、それがですね、日本の宇宙開発の発祥と始まりということもあって、まあ国分寺が一つ、実は重要な役割を果たしているということで、実はその小惑星に、国分寺っていう名前が命名されたんですけれども、実はね、私たちが住んでるこの地域にも、そういういろんな、
ね、
財産というか、いろんな、
パイオニアだよ。
ね、様々なものが埋まったりとかしているので、実は自分たちの地域に、そういう何かいろんなね、ものがね、あるっていうことを知ってもらって、まあそんなものをね、探してもらうっていうのも、すごく楽しいかもしれないですね。ぜひ、ね、
はい、
また何かありましたら紹介をさせていただきたいと思います。
はい、ぜひロケットの打ち上げっていうのを一回見てみたいな。
そうですね。ぜひ見に行ってください。はい、
続いて、ヨメさん、冒頭でね、はい、ほら、国会も始まってますっていう話も聞いたんですけど、はい、いろいろまあ、その辺でいろいろこう、いろんな話が聞かされているというかニュースになっているんですけど、
はい、
その辺ちょっと与平さんからもいろいろ教えてください。
はい。
はい、
そうですね。うん、まあ、今、はい、まさにですね、国会で、まあ、まず最初に、まあ、今回平成26年度の、
はい、
まあ、補正予算を、まずはしっかりと上げるということで、
はい、
衆参それぞれで議論をして、議決をして、おかげさまで平成26年度の補正予算は、無事に、可決という状況になりました。
はい、うん、
で、それを受けて、今度は、首相、総理のですね、施政方針演説を行って、
はい、
そして、それに対する質疑、そして、平成27年の、はい、7年度の、予算の審議が始まると、
うん。
で、これは前も申し上げたと思いますけれども、はい、まあ、ポイントはいつ成立するかだと思っていて、はい、うん、要するに、この国の予算っていうものを前提にして、各都道府県、各市区町村、
はい、
それぞれが予算を立てているので、はい、うん、国からは交付金がだいたいこれぐらい来るとかですね、そういうものを前提にして、予算を立てているわけですから、はい、なんとかですね、うん、国としては、その年度内に成立をさせるっていうことが、まあ一つの目標になってですね、はい、まあこれから議論がされていくわけですけれども、まあいよいよ本格的な、まあ、国会論戦の開始、
はい、
かつ、昨年の12月14日に行われた衆議院選挙が、
はい、
後の、まあ、本格的な論戦っていうこともありますから、はい、まあそういう意味においてですね、 まあ、ある意味予算っていうのは、はい、要するに今年1年間の国の形を数字の上で表すと、こういう形で進めていきますよっていうことが詰まっているのが、うん、はい、まあ、予算になっていくので、はいはい、まあ、そういう意味ではですね、まあ、ここでの議論っていうものが、うん、まあ、大変重要になってくるということだと思います。はい、ぜひですね、予算委員会とか、いろんな議論の場面場面っていうのが、テレビとなんかでもですね、
はい、
放映をされていくと思いますから、ぜひですね、皆さんには、そうしたものもですね、見ていただきながら、国会においてはどんなことが議論されてるのかなっていうことにですね、興味を持っていただけると、まあすごくありがたいなというふうに思っています。はい、で、あともう一つ大きかったのが、いわゆる、アイシルですね。
はい、
で、残念ながら、法人の方、お二方が、は
い、ま
あ、拘束されて、まあ、犠牲になられたっていう痛ましい、ことがありましたけれども、国会としてもですね、はい、まあ、これに対して、はい、やはりしっかりとした決議を出して、国会の意思を示そうということで、衆参それぞれで、まあ、この決議が実際に採択をされるっていうようなこともありました。もう本当にですね、こういうテロ行為、暴力によってですね、何か物事を動かそうっていうことはですね、やっぱり私たちとしては、何としてでも許すことができないですし、まあこういうことをですね、まあ断トコとして、まあ日本の国としては、許さないということをやっぱりしっかりと示すっていうことはすごく大切なことだと思います。実際にですね、その2億ドルの支援が引き金になったんじゃないかとかいろいろと言われていることはあるんですけれども、でも決してそうではなくて、そうであればですね、はい、なんでこの支援表明がされる数ヶ月前の昨年の段階でですね、
う
ん、
は
い、もう拘束されたのかっていうことなんだと思います。はい、もうその時点からですね、はい、やっぱり、その日本に対してですね、はい、明らかにですね、そうした意識を持っているっていうことなんだろうと思います。はい、ただ大切なことは、はい、大切なことは、うん、非常にですね、うん、ちょっと誤解を受けてるとは思わないんですけれども、うんうんうん、はい、いわゆる一般のですね、イスラムの方々たちっていうのは、うんうんうん、決して今回の行動をですね、認めてるわけではないですし、うん、逆にですね、うん、日本の味方に立ってですね、はい、おかしいというような形で、みんなが言ってくれているわけでありまして、うん、私たちはあくまでですね、うん、集団に対して、私たちはしっかりとですね、うん、そういう声を上げていくっていうこと、うんうん、断固とたる意思を示していく。うん、と同時にですね、うん、国際社会、それはイスラム教の皆さんも含めて、一緒になってですね、うんうん、やっぱり平和な世界を作っていくために、
はい、
まあ一生懸命頑張っていくっていうことだと思います。
うんうん、
まあおかげさまで、日本の国のですね、はい、様々なですね、対応に関して、本当にお亡くなりになられたお二人のご冥福をお祈りをしたいと思いますけれども、
はい、
様々な国が、本当に日本の国のためにですね、二人を救出するために一生懸命力を尽くしてくれました。
はい、
本当にですね、我々としては心から感謝をしていかなきゃいけないと思いますし、またこれはですね、
はい、
先人たちが、やっぱり、アラブ地域でですね、様々なことを積み重ねてきた、その結果だとも言えると思うんですよね。はいはい、今ですね、私たちが、どういう振る舞いをするのか、私たちが、その、地域の平和と安定のために、どういう貢献をするのかによって、子供たちの時代の世界の中での日本のあり方っていうものが変わってきますから、私たちはそこでですね、しっかりと、まあ、責任ある対応っていうものをですね、敷くていくっていうことが、すごく大事なんだろうなと思います。まあ、ぜひですね、これからの国会の議論、皆さんにはご注目をいただきたいと思います。
はい、いろいろ岩井さんありがとうございました。い
やありがとうございました。
ね、国分寺もね、面積増えて、固定資産税も上がればいいのにね。
そうですね。
ね、
まあでもね、夢のある話で、
はい、
元気出していきましょう。はい、
ちょうどですね、今日、都立高校の、入試の発表があったのかな、ちょうど桜が咲いてる、皆さんいっぱいいると思います。楽しい学園生活を送ってください。また聞いてね。バイバイ。
笑顔発信中 FM 西東